明日の窓、立石正造のぶっつけ本番、
イエスの怒りパート2。横浜中央教会の立石正造です。
明日の窓スタッフの熊田美子です。今日もよろしくお願いします。
今月はイエス様が怒ったという話なんですね。
そうなんです。
あの優しいイエス様が、涙を流してくださるイエス様が、実は怒るイエスという面もあった、
先週も新約聖書から、で今日も先生、聖書の中から、
イエス様ですから新約聖書ですね。今日はね、なかなか面白い怒り方なんですけどもね、叱ったっていう言葉とね、憤ったっていうふうにね、書いてあるから、これはまあね、イエス様のお心の中大変なお怒りだったんだろうなと思います。
これ日本語で言うと、そういろんな言葉になるんでしょうかね。
怒ったという言葉と憤ったという言葉はね、やっぱり原文ではね、違う言葉が使われてますね。
でもこう感情をあらわにされて、ねえ、イエス様が。
ただね、叱る時の言葉遣いはどういう言葉遣いだったか、イエス様アラム語でこうお叱りになるけれども、それを聞いていた人が心の内にイエス様は怒ったんだなっていうんで、ギリシャ語でこれをやるわけですからね。まあ、要するに憤ったも怒ったも似たようなもんですけどもね。
少しこう語調を強くおっしゃったっていう感じはありますね。
そうですね。さて、どんな時にイエス様はお怒りになったか、今日は2回目ですけれども、実はね、子供たちなんか邪魔けだ、あっち行く、連れてけ、と言ってね、お弟子さんたちがね、子供を邪険にした時にイエス様が怒ったんです。その箇所をちょっと聖書から読んでいただきましょうか。新約聖書のマルコによる福音書の10章の13節から16節です。
子供を祝福するって書いてありますね。
はい、
はい、じゃあご紹介しましょう。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして、子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。
はい。イエス様がね、子供たち、まだよちよち歩き、いや、血のみかも、血のみ子かもしれませんね。こういう人たちがイエス様の周りにわーっとね、お母さんたちに連れられてきたときに、弟子たちはね、あ、うるさいうるさい、イエス様お疲れなんだから、そんな、うるさい、子供たちなんか連れてくんじゃない。
なんかもっともらしい弟子たちのね、言い方ですね。
それでイエスに触れていただくためにと、マルコは紹介してるんですけれども、もう一人の弟子のマタイの方はね、イエスに手を置いて祈っていただくために、あ、子供たちを連れてきた。素晴らしいイエス様にね、頭の上に手を置いて祝福してやってほしいな、こんな感じでしょう。
なるほど。
教会でね、この11月の、この世的に言うと七五三のこのシーズンの時にね、よく祝福式ってのをやる教会がありますよね。
はい、あります。
ねむこさんのこの
間。
うちは特別なことはしないんだけども、というのは、毎週毎週礼拝の後ね、祝祷をやってますから。
はい。
さあ、それでね、ここのところでこのユダヤ人たちの当時のね、子供に対する価値観ってのはよく出てるわけですね。
どういう価値観を持ってたんですか？
世の中で数に入るのは男だけで、女子供なんてのは数に入らん。
そうでしたね、そういえば。女性もね、とても、
そうなんですね。数に入らない。そういう価値観の中で、弟子たちもね、時代の子ですから、この難しいことは大人、そんな優しいことやね、つまらないことは子供たちって、そういうね、価値観にやっぱ縛られてるわけですよ。
ますますこういうことを言いたくなっちゃうわけですね。
なんたってね、我らの大先生のイエス様はね、非常に皆さんに説教することが仕事で大変お疲れになっておるのに、 そんなところにもこんな花たるども連れてきて、わーわーとうるさいじゃないか。う
ん、普通考えると、お母さんたちがね、人々って書いてあるけど、お母さんたちが連れてくるでしょ、普通子供ってそんな感じですから、余計女子供が、どやどやとっていう感じだったんですかね、風景は。
まあ、そんな感じで、はい、まあ、私も男の端くれとして、申し訳ございませんな。
はい。
その後がね、イエス様の言葉が素晴らしいんですね、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである、で、神の国は子供たちのようなそういう者たちのものなんだというところにちゃんと補足説明がありまして、子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。
ああ、大人になるとあれこれあれこれ言いたくなる。
まだかなりちっちゃい子供なんでしょうね、お母さんが言ったことを素直にそのまま信じるね、
こう安らかに抱っこしてね、寝ている姿ってね、
本当に完全に信頼しきっている
でしょ。そうそうそうそう、もう委ねてね、
赤ちゃんってそこがまあ一番可愛い盛りなんだよね。この赤ちゃんがだんだんとね、お父ちゃん、あんたなんかいらないよ。自分でもう自力で生活するんだから。
だんだんね。
なんと満たした憎ったらしいですね。で、もうね、成長していない未熟であるというところではなくて、
はい、
子供のように神の国を受け入れる。理屈を言ったりね、本当かなーなんて、ね、私たちがこの人生を終わると、本当の神の国に入ってそこで永遠に過ごすんだよ。なんてことをね、私たち教えるわけでしょ。まあ、大抵、高校生の人たちが来ましてもね、なんてね。いや、大人になりますね。そうか、そうか、なかなか面白い表現をしているな。つまり、来世という、そういう考え方をすることによって、今の自分というものの考え方を客観的に見るんだな。なんてこんなね、理屈を言うのが大人なんですね。この世のね、人生が終わったら、私たちは直ちにね、魂はこれを与えてくださいました神様のところに、すぐに戻っていく。イエス様のところに戻っていくんですね。それで肉体は、まあ、その国それぞれの習慣に従ってね、まあ、墓に休むと、こういうわけですよね。でも、こういうことをね、素直に信じるという、このことなんですよ。理屈を言わなくて。
幼子のように。
本当ね、誰だって考えたらね、その今の生きているこの世の中というのがやっぱりリアルでね、
はい、
人生終わったら別の本当の国に行くのよなんて言われても、
はい、
なんとなく神話っぽく聞こえちゃうんだよね。
なるほど。
知恵がついてきますとね、
はい、
ナミコさんなんかもう今、昔から子供の時から今までずっとね、素直だけで通ってきましたからね。
どうでしょうか。ちょっと恥ずかしいですね。
はい。
はい。
昔読んだ小松左京が誰かのね、小説だったかな。はい、魚をね、養っている養殖池の話が確か出てきたと思うんだけどもね、魚がある程度の大きさになったらね、一つの養殖池から隣の養殖池に移す、またもう少し大きくなったら隣の養殖池に移す、なんてことをまあやるんだけども、魚にしてみたらなんでそうなるのか全然わからないっていうわけやで、神様がね、私たちをこの地上という世界から取り上げて、もう一つ別の、こう、養殖池って言ったら、なんちゃって神の国っていうね、別の入れ物に、こう、神様のお考えになった、そのある一定年数で、こう、入れられるわけだよね。でも、それは人間にとっては、それはなぜ、どうして、そして、どこの池へ行くのってのは分からない。
分からない。不思議ですよね。命の光のこの、一人一人違うでしょ？
そうなんですね。
ねえ。
でも、小松左京のね、話、ショートショート読んでてね、なかなか面白いこと言ってるなと思ったんですよ。
でも、もっと素晴らしいところに神様は連れてってくださるわけですね。
そうですね。それをね、その素晴らしいっていうことをね、親が教えるがまにこう受け止めることのできる能力、 この素直さっていう能力をね、人間っていうのは成長するにつれてだんだんとこうポロポロと落としていくのかな。
だからイエス様は幼子のようにというふうに教えてくださったんですね、
そうなんですね。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。私のね、行くべきところをね、素直にね、私は心から喜んで受け入れたいと思うんですけども、この世では雑音がいっぱいあるわけですね。さあ、でも、神様の国へ行ったら、そこでね、いろんな人と再会して、あら、こんにちは、なんてね、昔の人にもね、ご挨拶するわけでしょ。
じゃあ、聖書の中の人物にも再会するかしら。
と思いますよ。
再会というか、ね、初めて会うんでしょうか、はい。
アブラハムさんってどんな人だったんでしょうか ね。
私たち聖書を読んでしかわからないですので。
またね、楽しみじゃありませんからね。はい、何よりもね、イエス様と顔と顔とを合わせてお会いすることができる。これは素晴らしいでしょうね。まあ、その神の国へ行って、今度はイエス様が再びいらっしゃる時には、今度は肉体、新しい体を与えられてね、
はい、
私たちは完全に復活するという、そういう教えが聖書にありますよね。こちらの方ももうどんな風になるのかもワクワクしてきますね。
そうですね、痛みとか。辛い人だとか、先生腰が痛いっておっしゃるから。
腰痛も治るんでしょうね、きっと ね。私ね、心とね、頭以外全部悪いもんですからね。
痛たたたってこうなる。
目もね、耳も鼻も喉もね、背中もお腹も、キリがないですね。
はい。
そういったものがすべて涙を拭い取られてね、そして、神様と一緒に、ハレルヤハレルヤって毎日過ごすわけでしょ。それを子供のように、素直に、受け入れることがあなたはできるでしょうかと、この聖書の記事を通して教えられますね。
イエス様が教えてくださいました。
はい、今週のプレゼントは幼子のように何でしょうか。
はい、来年の版画カレンダーです。もちろん番組ネームが入っています。この版画のテーマは嵐の中の船です。お申し込みの方にもれなく差し上げます。
はい、素直に信じて漏れなくですから、私もちょうだい。
そうですね。
どこに申し込んだらいいでしょうか。
郵便番号101-8691です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。それから、今週いよいよ明日への窓の、ごめんなさい、来月でした。12月12日、明日への窓のクリスマスです。いらっしゃってくださいね。
同じお茶の水でね、
はい、
行われるクリスマスの通です。
はい、
1人500円分ぐらいのプレゼントを持ってくるんでしたっけ。
プレゼントをお持ちくださいね。
交換プレゼントね。はい。はい、ね、このクリスマスがもうすぐ近づいてきますけれども、いろいろな教会で様々な、イベントがあると思いますね。それぞれの教会にぜひこのシーズン行ってみられてはいかがでしょうか。はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。